月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は令和5年度に向けて富岡町の山本郁夫町長にお話を伺います。町長こんにちは。
こんにちは。
さて今年度も残り半月余りとなりました。そして東日本大震災と原子力災害から12年を迎えたわけなんですが、町の復興状況をどのように感じていらっしゃいますでしょうか。
はい、12年を迎えて今かつてのような活気あふれる富岡の姿を取り戻すにはまだ時間を要しますが、暮らしという面においては生活に必要不可欠な買い物環境について、衣類販売など不十分なところもある一方で、生活必需品は町内でおおむね整う状態になりつつあります。これには公設民営で整備した桜モール富岡が重要な役割を果たしており、さらなる利便性の向上を目指してまいります。
こういった取り組みによりまして、町内で生活する方が増えてきていますね。
はい、今月1日時点で町内居住届の提出者は1489世帯2110人、その他仕事関係で町内に滞在している皆様などを含めますと3000人程度の方々がここ富岡町で生活しており、徐々にではありますが着実に人口回復に向かって進んでおります。特に認定こども園58人の園児、小学校43人、中学校23人の児童生徒の明るく元気な声は私たちを大変勇気づけてくれております。
富岡町内の環境の課題としては何か挙げられますでしょうか。
生活関連サービスの民間誘致に努めておりますが、居住人口の回復が十分でないため、衣料品店、書店、塾など震災前に当たり前であったビジネスが再開できておりません。娯楽関係も少ないので、サークル活動などの生涯学習や楽しみながら余暇を過ごせる場の提供など、復興再生の取り組みを次のステージに進める必要があります。
そして直近の重要課題は特定復興再生拠点区域の避難指示解除ということになります。今年春の目標に向けた進捗状況などをお聞かせいただけますでしょうか。
ご存知の県民の皆様も多いかと思いますが、当町の夜の森地区を中心とする特定復興再生拠点区域は、町の宝である桜の名所夜の森公園があるばかりでなく、良好な住宅街でありましたので、多くの皆様が暮らし、国道6号には商業施設が並ぶ大変にぎわいのある地域でした。町といたしましては、国に除染や家屋解体による徹底した放射線量の低減を求め続けながら、上下水道や道路などのインフラ復旧、町営住宅や消防トンの整備などに特に力を注いで取り組んでまいりました。その結果、今年の4月1日土曜日に特定復興再生拠点区域の避難指示を解除することといたしました。ただし避難指示の解除はゴールではなく、新たなステージへのスタートですので、国と連携し生活環境のさらなる充実に努める所存です。
4月1日土曜日に解除なんですね。その翌週には桜祭りが開催されますね。
はい、今年の桜祭りは4月8日土曜日、9日日曜日に富岡第二中学校跡地をメイン会場として開催します。8日の松平健さんやカンニング竹山さん、9日のひまわりチャンネルなどの豪華ステージのほか、振る舞いやキッチンカー、よさこい人力車など楽しいイベントを用意しております。ぜひとも桜祭りはもとより、避難指示が解除された町のシンボルで町民の誇りである夜の森の桜を楽しんでいただきたい気持ちでいっぱいです。多くの皆様に富岡町に来ていただき、地域の魅力などを感じてほしいと思っており、心よりお待ちいたしております。
そして帰還困難区域の再生の取り組みも次のステージに入りますね。
その通りです。拠点区域外となっているオラガ浜地区、深谷地区の皆様と昨年の6月と10月に意見交換会を開催し、多くのご意見や帰還のご希望をお伺いしました。それらを踏まえまして、今般両地区の入り口にあたる国道6号東において産業団地の造成と周辺の基本調査を行う基本計画策定のための予算を令和5年度予算へ計上いたしました。 これを産業集積による新たな雇用の創出に取り組む基礎としながら、浦賀浜地区、深谷地区の全域の避難指示解除とその後の再生につなげていく考えであります。
令和5年度の町をどのように運営されていく予定でいらっしゃいますでしょう。
私は令和5年度の基本目標を町内全域の復興再生に向けた未来志向の取り組みの強化と定め、需要と供給を高め、地域経済を好循環させる農業産業の育成、人が人を呼び込む流れを町内に築き、その広がりをもって地域全体のにぎわいを形作る帰還と移住の促進、自ら考え行動し進んで楽しく学ぶ子どもを育てる子どもたちの環境づくりの3つの取り組み方針に基づき各種事業を展開してまいります。
最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、先ほど来月8日9日に桜祭りを開催すると申し上げましたが、その他にも夏祭りや復興ロードレース、恵比寿港市、夜の森町あかりなど式に合わせたさまざまなイベントを開催する予定です。新型コロナの基本的な感染対策の継続をお願いする状況が続いておりますが、私は富岡町にかつてのにぎわいを取り戻すためにさまざまな施策に積極果敢にチャレンジし、魅力ある町づくりを進めてまいりますので、引き続きのご理解ご協力と力強い後押しをお願いいたします。結びになりますが、令和5年度もトミピーラジオで富岡町の取り組みなどを紹介しますので、ぜひお聞きくださることをお願いするとともに、リスナーの皆様のご健勝とご多幸を心より記念申し上げます。
山本町長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
変わりましては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報ですが、はい、先ほどね、町長からもご案内がありました富岡町の桜祭り、
いよいよ
4月8日9日の土日でございまして、
ね、まあ少しずつね、その規制が解除になったりとか、避難指示解除になって立ち入れるようになってっていうところから、まあコロナ禍もあったりしつつで、うん、これようやく本当にね、にぎにぎできるんじゃないのかなというね。
まあ、先ほど町長から話がありましたが、8日は松平健さんとかカンニング竹山さんいらっしゃいますけど、うん、このラジオでしょう、金曜日の普天間香織さんも土曜日出演で、
う
ん、
そこですよね、
で普天間さん日曜日こっちラジオ福島の桜祭りっておっしゃってましたからね。
そうなんだ、あ、もうじゃあね、桜祭りのはしごな感じですね、はい、普天間さんね。
まあですから皆さんもね、富岡町のあの夜の森の桜もね、うん、本当に美しいですから、うん、ぜひ4月の8日9日2日間富岡町の桜祭り2023にお出かけください。旧富岡第二中学校と、その前の道全体が桜祭りの会場となっております、はい、いずれにしても2日間とも9時から午後3時までのお祭りの開催になっておりますので、お出かけになってみてくださいませ。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されております。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。